いや、そういや、プレデター今度やりますな。
あ、ロドリゲスプロデュースでね。
プロデュースで。アーマード武装地帯の監督、名前が出てこないけども。
その人がやるんやね。
ロドリゲスってプラネットイングランドハウスとかの人。
フランティラーの、
フランティラー、はいはい。
ですよね、エルマリア
ッチ。戻るとこのエルマリアッチですよ。
はいはいはい。
エルマリアッチ。
まあまあまあ、面白い時は面白いっていうか。
まあまあ、面白い。
というか、オマージュを込めて B 級アクション撮るんですけど、ただなんか乗り切らないんですよ、いつも。
ああ。
こっちのテンションがついていかないんですよ。向こうが結構遊びでやってる感じがあって。
上積みっぽい感じが。
そうそうそうそう。
なんか、グッドバッグウィアードみたいな感じでいいですか？
ですかね。タランティーノとはまた別の意味で乗りづらいっていうか。
あー、まあ、タランティーノはどうなんですか？
タランティーノはなんか、自分の好きなものを、その、より洗練させる。で、かつ、なんか、オフビートで、しかも、割とその、こっちを突き放して演出してくるんで。はいはい、レザーバードッグスとかそんな感じですよね。だから、今まで感情移入して、ジョン・ウーとかの映画を見てたのを、外から見た感じになるっていう、あの映画ってなんか。
なるほど、なるほど。
そう、本来描くべきところをなんか描かずにサクッといっちゃって、あれって、例えばレザーボアドックスで言うと銀行強盗自体のシーンがなかったりする。
うん、
まあそこがすごいって言われるとこではあるんですけど、まあむしろ好きなんですけど、パルフィクションもなんじゃこりゃですからね、よう考えると。よう考えんでもそうですけど。
あれむちゃくちゃやからね、もう最初ケーブルでやってんのを見たときに、うん、最初の映画って誰か日本刀を振り回してるところかな。
ブルース・ウィリスが。
そうそうそう。なんやこの映画と思って。
ゼッドを殺すシーン。
そうそうそう。
かっこいいと思うものを入れ込めば、それでいい。
なんかあれはもうめちゃくちゃですけど、キルビルもそうですし。
キルビルの時に、なんか、ええ、みんなが刀持ってるじゃないですか、日本の。
はいはい。
日本人が。それ聞かれてインタビューで、皆、うん、さんご存知だと思うんですけど、
はい、
これはもう俺の作った世界だからいいのみたいないう話をして、この世界では刀をみんな持ってるの、はい、大丈夫なのみたいな。
そうなんですよ。だからイーマサーマンがアメリカから日本に飛行機に来るときには飛行機の中に刀置きがついてたり、クレイジー88の乗るバイクには刀の収めるところがついていたり、対等 OK な世界なんですよ。
だからそれならそれでもうちょっと深く、深く作り込んで、それを描写しなくてもいいんだけど、テーマに持ってこなくていいんだけど、ただ、
しろ
よ。そうそうそう。本当になんか、出来の悪い漫画を見てるような気分になってくる。
まあまあ、その飛行機の外のシーンも分かりやすいミニチュアやしな。
うん、まあ、
あれは
狙ってたけ
ど、
サンダタイガイラを狙ってたんだよ、みたいな。そこっていう。
そっちがなんでそれをっていうのが結構多くて、キルビルは特に。
まあ最終的になんでって聞いたら好きやからってことやねんけどね。
それしかないよなぁ。しかもだって青葉屋の戦闘シーンに関しても、そのカンフーと盾が入り乱れてんねんけど、盾が本当に下手でみんな。
うん。
そう。なんか、日本刀でかっこいいアクションしてるっていう感じがしないっていうか。
まあなんか、ごっこしてる感じはものすごいありますよね。
ストリートダンスみたいにぐんぐん足切っていくところが結構好きなんですけど、逆に。それならもっと日本のアニメとかで面白いのあるし、みたいな。田村チャンプルとかあるし、みたいな。
まあでも、またこだわりとして、青葉屋でゴーゴーユバリが出てくるけどさ。
あれ好きやな、俺。
一生合わせの時に、え、女子高生はブルースに決まってるじゃないか、的な。
セーラーじゃないっていう。
そういう。もう、東京の女子高生はこれだよ、みたいな感じで、タランティーノは危機として選んだらしいですけど、
ね。確かに、ブレザーチェックの制服とか見た時の外人の衝撃は割と大きいと思うけど。セーラーは逆に違和感を覚えるかもしれない。
まあ、学生がなぜっていう感じではある。
だってなんだっけ、外国の映画じゃないけど、ブラッド・ザ・ラスト・ヴァンパイアで、なんだこの制服はって言って、鞘が。
ああ、呼ばれてました、
ね。それが日本の制服なんだ、みたいな。
ちょっと話変わるんですけど、ブラッドって、一応タランティーノはあれを見てアニメのパートを頼んだっていう話があるじゃないですか。
はいはい
は
い、はい。
で、IG は、ブラッド・ザ・ラスト・ヴァンパイアで、
はい、
ブラッド・ザ・ラスト・ヴァンパイアの、まあ、今言われてる、サヤがなんかあんまり可愛くないやつですよね。寺田さん
が。唇が厚いやつですよね。
唇が厚いやつ。聞いたところによると、
はい、
ショート部門があるじゃないですか、アカデミー賞の。
ありますね。
あれを狙いに行って作った作品だったんだけど、微妙に尺が長かったっていう。 時間より
定時間
を超えて作ってしまったっていう。明らかになんか向こう受け狙ってるじゃないですか、内容も。
はい、
だったら通じつも合うなっていう、ショートフィルムとしては。
ね、
なんか微妙な時間だし、しかも。
はいはい、38分ぐらいでしたっけ。
はい、そうです。30分ものでもないしっていう、日本の企画で。
そうです
ね。多分ギリギリマックスまで時間入れようと思って作って、若干尺が長かったっていう。で、対象外になったっていう。
残念でした。
残念でした。
あれね、クオリティがすごいんですけどね。多分、イノセンスはあれがあってこそできた映画なんで。
あ、下地が？
あっからのフィードバックはでかかったと思いますけど、
ね。てかなんか結構短編とかで結構実験作作って次の映画に活かす感じが IG ってしてるんですけど、
はいはい、
うん、3D の合成技術とかは大体あの、テールズとサクラでやってるじゃないですか。
やってますね。ま
あ、こっちの方がすごいみたいな、同じ時期の IG 同士で比べると。
はいはい、
っていうのが結構あって、で、この、なんだろう、すごい情報量、っていう。で、動くっていう。しかも、あの、特に保健室のシーンとか、えって思って最初見た
とき。ああ、まあ、すごいですよね、あれは。
ぐるんってやってきて、後ろからさやを追いかけて、こう、カメラが、えっていう、最初見たときにぼっとしました、あれ。
あれはまあ、全員、どのセクションの人も、げっそりしてるシーンだと思いますよ。
作る側が。
作る側が。で、それの、すごまったのが、イノセンスのコンビニのシーンですよ、多分。
ああ。
全員ブチ切れでしょうね、
多分。作ってましたね、あれ。
あれはもう、背景の人、コンポジの人、まあ、現動画の人、はい、もう全員ブチ切れで、はい、しても、おかしくないんじゃないかっていう。
一個一個絵を貼り付けてって。
そうですね。
正面も完璧ですからね、上の、その、ガリと人の相方っていうか、
はい。完全に作り込んだっていう。
はい。
なら 3D でやれよっていう。
だって人を 3D でやれば楽ですからね、あれ、もっと。
本当に。あの、林さんだったかな、なんか、すごい人がいるんですね、IG に。
はい、
あの、デジタルエフェクトのすごい人が。
はいはいはい。
もう、その方がその、イノセンスの時は、すると、はい、あの、BG が今まで、乗らないものが、は乗らないっていうことでやってきてたんだけど、
はいはいはいはい、
乗るようにするっていう、わけのわからんことを言い出してて、
はぁはぁはぁ。
だからセルになんかあの、処理をかけてぼやかしたりしてるんですよ、あの作品。
セルにですか。
そうセルに。なんか人物が、にノイ、はいはいはい、ノイズじゃないですけど、もやをかけたりして空気感を出してるんです
よ。なるほど。要は浮いて見えないんですよ。
そう。
一人だけべったりテカテカしてないっていう。
そうです。
ああ、馴染ませるんですか。
どっちかっていうと、その BG をセルに近づけるっていう方法論で、前の広角機動隊とかは作られてるんですよ。
はいはい、はい。
BG がテカってて、セルものテカリに近づいてるから、合う。
はいはい。
でももう、イノセンスは BG がものすごい情報量の世界っていうことで作るから、はい、セルを BG に、うまく乗せるようにするしか方法がないとかいうことで。
手間かかりまくりじゃないですか。
そうなんですよ。だから、例えば、3コマ打ちだったら、1秒間に8枚。
はい。はいはいはい。
8枚、8枚、1秒間に8枚の、普通だったらただ8枚絵を描いて色を塗ればいいだけの処理に、プラス、その、もやをかけたりするっていう、処理がかかってくることで。
手間、暇、かけまくりと。
実写でやった方がいいですね、もうそれ。
いや、実写には余分なも情報がまた入ってくるから、嫌って言うんでしょ。
完璧に制御できないから、実写は。
まあ、おしさんはそこでやりきった感はあるんじゃないですかね。
もう、やらなくていいでしょ、あのレベルのものってもう。
スタッフに頑張ってもらうっていう意味合いで、もう、
はい、
アニメの中で自分の願望は叶え切ったんじゃないのっていう気はしますけどね。
はいはいはい。
表現方法としては。
普通ついてこないですからね、そんな。
そう。
下の人間として。そういう意味で教え守るってすごいですね、やっぱり。
すごいですね。
この人のためにならこれをかけるっていう。
そうですね。で、結局そのフォロワーが現れて、
はい、
その神山さんっていう人が、
はいはい、
まあ才能として出てきてるっていう現実がありますからね。
はいはいはい。
だからまあ、庵野監督とかもそうですけど、鶴巻さんとかが。
はいはいはい。
あ、監督として。
うん、コピーになるんだっていう人たちが出てくるっていうのはやっぱ。
そうですね。エヴァでもハーワー・ソルマキ監督ですもんね。
ですね。もう、
庵野秀明が、なんか、総監督的な。
そう、そ そういうことになりますね。実作業は鶴巻さんがしてて。
あ、そうか。それで、コンティニューの特集が鶴巻さんだったん
です。インタビューが大体。
あ、そういうのが
パンフも添えたやんか、確か。
あ、そうですね。あの、初心表明ぐらいっていうね。で、だって、正幸さんっていう人もいるじゃないですか。監督監督。
三文字のね、正幸、
はい。あ、はい、はい。マシャ幸みたいな感じ
の。マシャ幸みたいな。はい、あの人もまあ鶴巻さんについて、あの監督の右腕的な
方
なんですけども、その人がなんかこう、
はい、
昔のエヴァの時に総集編を任されたんですよね。
はいはいはいはい。ああ。
あの、もうビデオとしては残ってないのかな、あんまり。
総集編っていうのは、人申請です。映画のやつですか？
映画ですね。劇場版、はい、伸びちゃって代わりにその総集編なんかをやっちゃったっていうね。半分総集編。
デス&リバースの。
そうです、そうです。半分総集編で半分本編やるっていう。
はい。
ところを正幸さんはやったんですよね。
はい。
で、あんま不評だと、その総集編が。
はい、まあ、今更何を見せてるんだ、お前はってこと
ですよね。そうそうそう。っていうのが、まあ、メインだと思うんですよ。その、不評の原因は。
はい、はい、はい。その、客としてはこんなんしとるよ。
な、そういうとこだと思うんですよ。でも、正幸さんは、10年経ってからも、その、こことここのつながりが数コマ悪いから、あんまり良くなかったんだ、この映画は、って言って、詰める作業を未だにやってたらしいですよ。
はははははは。より良い編集にと。
そう、鶴巻さんが言ってました。
へぇー。正幸さんって、なんか、絵はすごい上手いイメージがあるんですけど、あの人。
はい、上手いですね。
うん。例の絵とかも結構、
はいはい。まあ、
可愛く描けたりして。
当時の一番可愛い、あの、お笑い顔のシーンですかね。
あれですよね。
あれですよね。されられてるんで、どれがどれだかっていう話なんですけど。
ああ、あの、ヤシマ作戦の後の。
そうです、そうです。
あれのテレビ放送版じゃない笑顔のやつですよね。そうそうそう、
映画版でもまあ何回かリテイクされて、どれがどれだかみたいな
話。ああ、まあまあ。うん、
その前、
あれも、だし、あの、UCC のコーヒーの例とかも結構可愛く描いてたりして。
そうですね。あと、ハンデは多分エレベーターのシーン。
はいはいはいはい。
叩き合うシーン。例と、あそこも浅
い。心を開かなければ絵は動かないわよ的な。
そうですそうです。でもヒューマンタッチするっていう。
うん。
あっこう、まさゆきさんだと思うんですね、今回。
うん。
ちょっと古いんですよね、髪の線とかが。
ああ、わかります。はいはいはい。
わかりますか。
はいはいはい。てか、マクロスプラスとかだったじゃないですか。はいはいはい、確かキャラデザーやってたのが。
はいはいはい、そうですそうです。
プラスとか、あと、なんだ、帝都物語かなんかですか。
ああ、
もうやってたかな。
すごい古い、というかあの、なんと言ったらいいのかな。ガシガシした感じの。
そう、ガシッとしてるんですよね。昔の、はい、あの、流行りのね。
はいはいはい。
の髪の毛の描き方とかなんですよね。
尖ってる感じですか？
尖ってる感じですよね。今ってもうちょっとなんか柔らかくなってるじゃないですか。もう軽音なんか完全に見たら分かる。
線細いですね、あれ。ニキとかも。
はい。もう、いや、ふっくら柔らかみたいなのがもう。
はい。ポワポワ。
メインで、うん、そうじゃない時代の人なんてすぐ分かっちゃうっていう。
はいはい。
パートに。
昔の人って感じなんですね。
ただ絵はめちゃくちゃ上手いと思います。
上手いです、ね。
原、なんか動きもすごく上手い。水とかの表現がすごく。
うん、さて、放送を始めて、だいたい1時間半、聞ける状態になって1時間半でございます。リスナーの方が6名いらっしゃるということで、皆さんお楽しみいただけておりますでしょうか。まだまだ続きますが。